まあとにかく、5勝1敗ということでございますよ、う
ん、結果としては直近4ですから、
はい、いやいやびっくりです
よ。気づいたら1番にいますからね。
はい、
まあ、今は順位どうこうよりもまずは直近をどんだけ交流戦に向けて増やせるかっていうとこだとは思うけど、
うん、
まあね、上に1個でもいる方がいいとはよく言うからね、選手はやっぱり、
はいはい、
1位の守りに入ってくれなきゃいいですけどと思いますけど、
はい、まあ、今週は実はあの、週でいうと6週目と、
はい、
5勝1敗ということでございますよ、
はい、
で、ちょっと先週、前回ご紹介したグラフとちょっとこう書いてまして、あの球数、先発の球数、まあ、そこをちょっと追っかけてもしょうがないなと、
はい、
いうことで改めてですね、棒グラフ、これが、野手ピッチャーをどけた野手の平均打率です。で、折れ線グラフはそれぞれ青が先発の防御率、黄色が救援陣の防御率ということですよ、はい
はいはい、
だから先発の防御率これ 3. いくつっていうのはもう今週特に点を結構取られてるんでね、前週前々週と比べますと、
うんうんうん
うん、でもその代わりに打線が好調であったり救援陣がしっかり抑えてると、
もうめちゃくちゃ打ってますね、
はい、いうことで、結果まあ貯金が4つという、まあ、結果になるわけですよね。だから非常にこううまくチームが回ってると、前週までが僅差ゲームが多かったのに対して今週は3点差のゲームが2勝1敗、4点差で勝ったゲームが1つ、5点差以上で勝ったゲームが2つという中での5勝1敗なんで、
うん、
まあこれはあのピッチャー陣が打たれた以上に、野手が打ってくれたかいなと、まあ、それから、危ないところは救援陣がしっかり抑えたという、まあ、結果でこういうふうな形になっているということですね。それから今週の野手ですよね、今週一番調子が良かった、まあ、ヒットを打ってくれた打率が良かったのが、まあ、皆さん想像通り梅野ですよ、
うん、
19打数8安打8打点っていうね
なんか週間 MVP みたいなの上げたいところですけどね、
本当そうですね、4割2分1厘。それから同じく22打数9安打8打点の鳥谷が4割飛んで9厘、うん、3番目が福留孝介、23打数9安打6打点の3割9分1厘と。
新圭さん、今週は福留良かったですよ、新圭さん。あれ
なんで黙んのかいね。
はい、あれ今週は良かったですよね。いいとこで打ちましたよ。
今週はじゃなくて、4番なんで今週はじゃないの。常にやってろ。
だからやってない週、やってない週は起こるのはしょうがないと。やってる人は褒めてあげましょう、う
ん、いや褒めるほどない、周りが売ってんねんから、
いや
周りが売ってんやったらズバ抜けろよと思うからね、売ってない時に売て、うん、以上
ということらしいですよ、はい、
あらら、はいはい、
もう一切この人に甘い顔を出すのはやめます。
いや別にいいかなと思いますけどね。
いや、そのなんて言うんでしょうね、こうダメをしたいときに打ってくれるっていうイメージがあるんですよね、福留って結構。
そうですね、
まあ、ヤクルト戦のあの、まあ、マテオがお手玉した直後の回もそうでしたけど、さすがにそのなんとか同点の場面とかだけじゃなくて、こう試合の流れをこう確実にするというか、はいはい、そういうときにこう打ってくれるイメージっていうのは、福留に結構ありますけどね。
物から。
愛の印ですね、福留ね。
まあそういうことですね、はい。それと、まあ、ちょっとこう横道にそれますけども、これいつでしたかね、あの4月の終わりに、千年さんがいた時に確かクイズで阪神がどれだけ盗塁をされてるかというクイズを出したと思いますよ。ゼロさん君も確かいたと思いますけども、
はい、
セリフの中で一番阪神が盗塁に企画数が多かったわけですよね、されてる数が、
うんうんうん、そうですね、はい、
で、あれから12試合経過してですね、当時も梅野の盗塁阻止率が良かったにもかかわらず、 この12試合の中でも6チームの中で一番盗塁の企画をされているのが相変わらず阪神と。ちょっとは、他の球団躊躇してるのかなと思いきや、はい、相変わらず企画は抜けてますよね。阪神が企画されている数が一番多いと。
それってもうそうなってくるとキャッチャーの話じゃない可能性がありますよね。
ただ今週は盗塁阻止率ちょっと落ちるんですよ。成功率が上がってるんですよね。
ほうほう、
はい、だからまあちょっとずつその、配球の癖とか、まあ、そういう、こう研究が進んでるのか、それこそ梅野のリードにいろいろ何かがあるのか、新球種かいうピッチャーに癖があるのかと。でびっくりしたのがですね、まあ、ちょっとこれ阪神の話とそれますけども、巨人ですよ。この12試合一つも企画されてないんですよ。
ほう、
あの巨人と当たるチームが盗塁をしてこないと。はあ、ゼロですよ企画。12試合。
小林が怖いと。
怖いと。ピッチャーもいいんでしょうね、わかんないけども。はい、いやそんなことってあるのと思いましたけど、
ね。中日でしょ。
いや中日1チームだけじゃないからね。
まあね、そうですけど。は
い、
うん、
これはびっくりしたなと思いましたよ。はい。
うん、
で、指名手見て、阪神が、なんと首位と、19勝11敗、30試合消化でね、勝率が633ということで1番と、2位の広島に、1ゲーム差分けての1番と、ホーム、ビジター、ともに勝ち越しをしているのは、阪神と3位の巨人なんですよね。広島が甲子園で3連敗をしたがために、ついに広島のビジター勝敗負けが上回ってしまいましたと。まあ一つだけですけどもね、
はい、あんなに勝ってたのに。
そうなんですよ。いやいや、
なるほど。
まあ、順位はまあ通過点ということですけどもね。で、来週ですね、なんと火水、2ゲームだけ東京ドームでと
ですね。
それから、金曜日、木曜日休んで金曜日、金土日と、ハマスタ横浜戦ですね。ピッチャー的に言うと巨人は、まあ、多分菅野と大竹ですね。阪神は
秋山
と岩佐だと、
うん、
いやいや、ちゃんぽんの言うたエース同士になっちゃいましたね、はい、それから金土日は阪神が藤浪、メッセンジャー、能見、横浜は伊能、今永、それから日曜日は今週久保が投げてますけども、久保が打たれてるんで、まあ、ここに、まあ、誰か回るのか、久保が投げるのか、もうそれちょっと分かりませんけどね、はい、で、まあ、せっかくなんで、5月の3日のですね、2軍戦、まあ、先週も、去年ですかね、去年も実はこう、こういうファーム戦の感染期っていうのをお送りしたんですけども、ファーム感染組で参加しているのが実は私だけということで、はい、非常にこう寂しい気持ちでいっぱいなんですけども、まあちょっとこう裏話なんかもね交えてお話ししたいと思いますが、その5月の3日広島戦ですよ。去年と一緒の5月の3日、去年はちょうどこう1万人超えのね、人が多かったということでゲームですが、今年は締めてみれば7000人弱でしたかね。去年よりも3割減と。で、まあ、去年、ちょうどこう会場、まあ、順番並びをしていただいた方に聞くと、並び出したのが7時ということだったんで、まあ、ご一緒していただく方の中で3、ね、早めに来ていただける方、7時に集合してくださいねと、まあ、いうことでアナウンスをしてですね、 私は前日5月の2日の最終で大阪に移動し、それから、まあ、実家が大阪なんでね、実家に泊まりと。で、5月の3日、やっぱりこう、年寄りのせいなんですかね、朝早く目が覚めましてね、電車始発で動いて甲子園に着いたのが6時ぐらいでしたよ、朝の。で、順番がちょうど、もちろんこう、代表の方が並べてるんで、最終的には、多分20番か30番目ぐらいになったと思いますけども、6時から並んでと、開門が10時半でしたから、まあ、即走の時間を潰してですね。で、去年みたいにあの、プリッツとか、なんかいろんなおまけがなくてですね、
はい、
今回はあの、名刺カードだけということでね、去年はあの、掛布さんだけだったのかな。
去年はそうです、掛布のカードだった
んですよ。はい。今年はあの、掛布さんプラスいろんな選手、小野、糸原、なんかいっぱいいましたよ。
はい、
ちなみに私はあの糸原くんっていうねカードをいただきましたけども、
はい、
はい、それと、うちわをいただいて、まあ、場所取りですよね。で、この、まあ、先週の横浜戦甲子園でこう見てちょうど、バックネット裏の一つ後ろのブロックの通常プロ野球のスコアラが座る席に行きたかったんで、まあ、そこを目指してこう進んでたらですね、意外とあのバックネット裏が空いてたわけですよね。で、まあ、せっかく空いてるんならということで、ちょうどバックネット裏か前から2番目ですかね、3番目の列を、はい、まあ、参加いただいたのが8名でしたから、はい、4人4人ということで2列押さえてですね、
トラテレにバッチリ映ってましたよ。
そうでしたよね。はい、いやいや、あのバックネット裏もうちょっとこう目線が低くて見にくいかなと思ったんですけども、意外と見やすかったんですよね。ただあのバッターが打って上がったボールの距離感は全く分かりませんでしたけどね。要するに外野の定位置のまでのボールなのかスタンドに行くボールなのかが途中まで全く分かんないという感じでしたけども、まあ、非常にいい席で見せていただいたと。で、まあ、そんな5月の3日、まあ、結果的に言うと広島対阪神、10対9で、まあ、阪神が1点差でなんとか逃げ切ったというゲームでしたけども、阪神の先発が榎田、まあ、結局ピッチャーが榎田、伊藤、和、山本、石崎、メンデスと、キャッチャーのスタメンマスクが長坂、途中から坂本、広島が先発が飯田、それから藤井、小野、江草、今井でしたかね。キャッチャーが船越、白浜という感じでしたね。阪神のスタメンが、1番から上田、森越、伊藤、早田、陽川、新井亮太、大山、尾形、長坂、ピッチャーの猪木だと。広島は DH 使ってたんですけど、阪神は、ピッチャー9番で猪木だ、まあ、振り込んでましたね。途中から変わりましたけど、一回り見て、まあ、やっぱりですね、伊藤早田、まあそんなまあ、好きか嫌いかちょっと置いときますけども、とにかく伊藤隼人が抜けてよかったんですよ。スイングといい打球といい、やっぱりこう成績が物語ってるんでしょうね。これはやっぱ2軍だと全然物が違うなという印象でしたね。それ
もうちょっと守りだねっていう話ね、彼ね、
はいはい、
結局
あとはですね、やっぱり見に来てるお客さん分かってるんでしょうね。新井亮太の一喜一憂するわけです、一球一球に。アウトコース、相手のピッチャーがアウトコース投げたらそれをこう振るか振らんか止まると、そこでなんか笑いが起きるんですよね。で、クソボール振ると、ヤジが飛ぶと。はい。みんなこう楽しみながら見てるっていうね。ただまあ、新井亮太も非常に雰囲気があって、ち ょっと彼一発ミスをしましたけどもね、あのセカンドにランナーがいて、ちょっともう誰が打ったか忘れましたけども、まあ、結局そのセンターオーバーのヒット、それを目測誤って、新井亮太君がセカンドからホームに帰ってくるスタートが遅れるんですけども、危うくその後ろを走ってる大山に抜かれかけるっていうね、はい、そんなチョンボをやってましたけども、その時もお客さん、まあ、あの非常にこう笑いながらというか、ああもう荒井亮太しょうがないねと、何をやってるんやっていうね、温かい矢手が飛んでましたよ。ホームランは1本ヨーカーのねスリーランというのを見ましたけども、まあ、彼はもちろん当たった時は確かにいいんで、中谷ホームランじゃないですが、スタンドの中段まで行ってましたから、まあ、これだけは打った瞬間っていうね感じでしたよ。問題はまあさっきねスコア10対9で阪神が1点差で逃げ切ったと申し上げましたけども、7回まで、まあ、結局9対1でしたからね、さっきの1軍の広島阪神じゃないですが、8回9回に8点取られて1点差に追いつかれるっていうね、それで、クローザーとして、まあ、クローザーじゃないね、最後のピッチャーとして石崎が出てきましたけども、石崎が自分で、まあ、青柳張りのファーストや悪送球でエラーをした直後からですよ、3連続フォアボールっていうね、まあ、タイムリーを浴びた後ですけどもまあ打ち取れないで、結局記憶が慌ててできた面ですが、準備ができていなかったんでしょうけども、広島の育成のね、ミキヤとかバスティスタに打たれて、はい、まあ、彼今まで無失点だったのかな、初失点だったと思いますよね、まあ、点数がこう狭まったんでかろうじてセーブがついたっていうゲームですけども、あの記事を見てるとやっぱり掛布さんの一番の誤算がやっぱ石崎と、
まあそうですね、
うん、そりゃそうですよね、何点、8点差がありました
よねそうですよ、
うん、なんでやと、まあ、それと実はそのタイミングでマスクをかぶったのが坂本なんですよ。
ああ、なるほど。
怪我明けのね、途中7回から、7回に代打出て8回からマスクをかぶったのかな。で、9回石崎、8回が山本君ですよね。で、この2人が点を取られてるんで、坂本がマスクをかぶってからリズムが変わったっていうね、まあ、相手の、ジグのピッチャーの調子も、まあ、悪かったんでしょうけども。坂本も後で反省をしておったと、広島で目立ったのは確かに、まあ、羽生君とかいましたけども、この2人の外国人ですよ、ミヒア・バティスタ、特にバティスタかな、1人欲しいなと思いましたよね、うん、育成でもし買ってるならね、こっちはなんなら試合が通ることにしたると、別に阪神の関係者でも何でもないですけども、まあ、それぐらい良かったですね、はい、まあ、榎木田君は非常に先発で安定して、まあ、最初立ち上がり、まあ、阪神の立ち上がりの悪さっていうのを一軍で見慣れてますから何とも思わなかったですけども、結果6回で1点でしたから非常にまとめたなと上田君の盗塁も見れたし、大山もこの日は2安打と、尾形も2安打、はい、非常に、
まあ、点数自体はたくさん取ってますからね、
うん、良かったですよね、はい、でこの日ちょうど島本が、ピッチングの予定がなかったということでスタンドで、スコアラーとしてつけてたのかな、はい、スタンドにいましたよね、他2人ほどいましたけども、
へ
え、下本はユニフォーム着てスコーラー作ったんでね、まあ、それはもう目立ちますわね、はあ、ちっちゃかったですけどもね、やっぱりね、はい、去年確か新京さんも言ってたと思いますけども、まあ、開門が早くなっても選手のお出迎えはあったと思いますけども、
うん、
今年はねなかったんですよね、
らしいですね、
ちょっとサービス落ちました、ね、サービスっていうか まあ、あの見る側からすればちょっと人が少なかったりとか、まあ、そういうそのオプションはあのなくてもいいからこう非常にこう見やすい環境になったなっていうね、はい、ことではありましたけども、このゴールデンウィーク、関西でのウエスタンリーグ広島戦が5月の2日3日4日とありまして
ですね、
はい、2日が確か、引き分け、
なるほどです、
はい、なるほどね、うん、はい、で私らが見に行って翌日は3対6で負けていると。この見に行った3日だけ、まあ、1点差とはいえ勝ったゲームを見れたっていうのもね、
ですね、
はい、なかなか非常に良かったし、まあ、さっきねゼラさんも言ってくれましたけども、まあ、売ってるゲームはね見てると楽しいですからね。
そうですね、
うん、まあ、打たれてるゲームもいっぱいピッチャーが見れてね、あの非常にこう楽しいんですけどもね、
はい、下手に完封すんなと、
そうそうそうですよ、 いろんな選手見たいですからね
二軍戦なかなかそうじゃないですけど、うん、やっぱり僕は見たら身内は打ってほしいですけど、うん、点は取られてほしくないですね、うん、
だからあの何回何回に出てくればいいんですけどね、ウィンダス 見れる予定なかったのが出てきてね、はあ、いやいやいい感じじゃないのと思ったし、
どうですかメンデスは。
いやだから確かにその急に出てきたからこう、ね、準備ができてなかったんでしょうけども、
うん、
全然ボールがこう散ってましたからね、散るっていう騒ぎでもなかったですよね。それよりもその広島のバッターがバカスカ打つもんですから、もうそれはねそっちにこう目がいったという感じですかね。とにかくバッターで目立ってよかったなというのが伊藤隼太、それから大山君はやっぱり皆さんの想像通りやっぱり線が細いというかね、
うん、
まあ、2軍クラスのバッターだとやっぱもうだいぶ慣れてきてるんでしょうけどね、
うん、
打ちますし、まあ、足なんかもいいし、まあ、サードの方もね相変わらずいいなと思いましたけれども、まあ、これが、まあ、伊藤隼太が上に上がってこうちょっとね苦労したりしてるのを見てるところもあって、まあもうちょっとやっぱこう体作りの方が先かなっていうね感じがちょっとしたゲームでもあったかなと。いや、やっぱりね新井亮太は必要だと思いましたよ、客が湧くしね彼、はい、がいなくなるとちょっとやっぱ寂しくなるのかなと、まあ、私は全然一個もそんなことは思いませんけども、はい、
今年そろそろ危ないですけどね彼ね、
うん、もちろんね
広報とか向いてると思うんですけどね、
うん、めっちゃ人気のでしょうね、
うん、
はい、いや、まあそんな2軍戦でしたよ非常に、はい、だからまあ去年今年と2年連続で、まあ、できればゴールデンウィークにね、甲子園でやってくれるんであればまた来年も観戦したいなと思っております。